7月16日金曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いや、今朝はですね、東の空を見ますとものすごい朝焼けが広がっていて、いやー、なんかオレンジ色っていうかね、もう真っ赤に染まってるなというような、感じでありました。今日はいいお天気になりますね。
はい、もうこの時間から日差したっぷりですよね。日本放送屋上の温度計も27度指していますけれども、今日は東京都心33度まで上がる見込みになっていて、
33度、
はい、強い日差しが照りつけそうですね。にわか雨もところどころありそうなんですけれども、ここは最近のように激しく降ることはなさそうですね。
いやー、本当暑くなるなっていうのがね、昨日夕方辛坊治郎さんの、お留守番で、ズームそこまでいうか木曜日担当しておりますけれども、でその中で、2回ほど報道のデスクに入ってもらってニュースを読んでもらうんですが、はい、そこで森田浩二デスクがですね、高温注意情報が、週末、出てるんですよって、マジかと、ちょっと前までは梅雨でちょっと肌寒いよねなんて話をしてたと思ったら、ね、この週末から週明けにかけては高温注意情報が出ると、30度を大きく超えてくるということですね。
そうですね、土曜日日曜日、東京都心は予想最高気温33度32度と、
いやー、本当熱中症に気をつけなきゃというような天気になってきたなと、いよいよ夏が来るというところになっております、はい、で夏とともにですね、昨日夕方5時に5時の辛坊ですって辛坊治郎さんと電話をつないだらですね、どうやら夏だけでなく治郎も帰ってくるとこういうことがなんとなくこう分かってきて、なんか計算すると、残りのね、この日数というか、距離とそれから今の大体出てる平均の時速で計算すると、8月の末、あれ半ばぐらいには小笠原に、やってくるんじゃないかというところで、小笠原で待っててよなんて話をしてですねお、じゃあちょっと小笠原はどうやって行くんだっていうことで、小笠原丸というですね、竹芝の桟橋からですね、小笠原に向けて、だいたい24時間航海をして着くと、父島にね、いう船があるんで、それがいつ出てんのかっていうのをいろいろ調べたりなんかしたんですが、メールもいただいております。竹芝さん、越谷の方、ヨットで期間中の辛坊さんに小笠原で合流しようとお誘いを受けていた飯田さん、小笠原は美味しいものがあるよと僕の友人が言ってました、時間が取れれば僕なら行ってたかもなといただきました。50代の男性の方、いいですね。いや、僕もそれを思ってですね、具体的にこう、じゃあどうやったらいけるんだろうなっていうのをね、こう調べてみたんですけれども、はい、どうやら火曜日と金曜日の、お昼11時に、東京を出発するという便が基本レギュラーで出ているということなんですね。で、帰り便はですね、そこで着いて、で、しばらく停泊した後15時半発で、そして翌日の15時半に帰ってくるということだそうで、ということはですよ、
はい、
金曜日この番組が終わってですね、でその足で竹芝の桟橋に行くと、そうすると11時出発の船にはまあ十分間に合うだろうということを考えるわけです、
はい、
そうすると翌土曜日の11時には、父島に到着する、
うん、そうですね、
うん、で、まあ、そのままいるのが理想なんですけれども、うん、この番組をですね、穴を開けずに何とかしようというふうに思うと、
はい、
その日のですね、土曜日の15時半発の船に乗ってですね、でそうすると日曜日の15時半には竹芝桟橋にまた着くと、で家に帰って寝て月曜日の放送には間に合うと、
ぴったりですね。
滞在現地4時間半0泊3日船内泊2泊というですね、ド弾丸ツアー
そうですね
であれば行って帰ってくることは可能だと、うん、いやそれだったら滞在したいけどね。
ああ、なるほど。
その間ここは新業アナウンサーが頑張ることになるのかという、
ね、待ってください。でもリモートっていう手があるんじゃないですか。
うん、
つないますよね。この1年ちょいでいろんな試みをして発見したじゃないですか。
確かに
飯田さんの家ともつないだじゃないですか。
つないだね、一回ね。
できるんじゃないですか、もしかして。
小笠原とつないで。
はい。
まあね、そうね。
ねえ。
で、まあ、辛坊さんコメンテーターで連日登場みたいな、あ、でも検疫どうすんだろうな、そうするとな。
あ、そうか。
うん、辛坊さんもつなぎゃいいのか。
そうですね、確かに
どんだけつなぎ好きなんだっていう話ですが、いやー、でも久しぶりになんかね、こう妄想で旅行したという感じで。
あ、そういうの楽しいですよ ね、
ね、なんかね、コロナで全部が全部こう、あ、これもできないあれもできないみたいなことをやってましたけど、もういよいよこうね、出口戦略としてですね、いろんな妄想を膨らませようじゃないかと、うん、ね、いうことで、小笠原か、スタッフがみんなそっぽを向きましたね、今ね
もうみんなで行っちゃうとかね、それとも
あ、みんなで行く、
みんなで小笠原に行っちゃって、そこから工事アップを出しちゃうみたいな。
いいね、いいんだけどさ、
はい、
誰か一人スタジオは守ってなきゃいけないということを考えると、
上柳さん
また君大胆に大先輩を引き合いに出したね
ダメですかね、怒られちゃいますね。
相談しようか、ちょっと
相談しに行きますか、ちょっとね
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。今日の紙面はバラバラというところです。おーと思ったのが産経新聞の一面トップ。これ火曜日にコメンテーターの、戦略学者でもあります奥山雅史さんがですね、言っていた、あの、中国が日本の地方議会に対して圧力をかけていると。おー、いうことについてですね、これが一面トップになっております。まあ、その時もね、取り上げた、埼玉県議の鈴木マストマンという方のところにですね、まあ、埼玉県議会で、中国に対してその人権侵害行為の是正というものを働きかける意見書を可決をしたということについて、あの鈴木って議員は一体何期で、どこが地元で、どういうやつなんだっていうような、働きかけというかですね、議会事務局に対して、中国大使館の参事官を名乗る人物から電話があったとことについて取り上げましたけれどもですね、これが一面トップになってきていると、いうことで、あります。まあ、結構地方議会の方がこう頑張っていろんな決議を出しているということですが、それに対しても様々なこう圧力が、有形無形のものがかけられているということを、まあ、こういうのも、まあ、ネットの時代になったからこそ明らかになるというところも、今までであればそういうことも、なかなか表に出てこなかったんじゃないかというふうにね、奥山さんも指摘してましたけれども、まあ、こうして一面に乗るようにもなってきております。それからですね、まあ、コロナの感染について、ね、朝日新聞は、東京都の昨日のモニタリング会議の中身というの一面トップです。東京感染4週間後は2406人と、第3波超えペース専門家指摘というふうになっております。まあ、入院患者も2000人を超えてきたぞというようなですね、ことが、まあ、書かれていると。まあ、後ほどね、これについてもまた取り上げて、いきます。今日のコメンテーターの、三宅邦彦さんとまた取り上げていこうと思っております。一方でね、医療機関ではクラスターが減少しているなんていうような指摘も出てきております。そんな中ですが、気になるニュースはですね、各紙の、まあ、社会面であるとかで、報じられていたりもしますが、昨日ですね、東京メトロの経営などを議論していた国土交通省の審議会が、地下鉄有楽町線などの延伸を東京メトロが主体となって進めるべきだとする答申をまとめたということであります。昔はですね、営団地下鉄と言いました、帝都高速度交通営団というところが持っていたんですが、これが東京メトロと名前が変わったと。まあ、これは一連の民営化をこれから進めていこうねという中で、名前をまずは変えてというところだったんですが、今のところですね、まだ国とそれから東京都が株式を保有しているということ、そしてこの東京メトロの株式に関しては売却し完全民営化する方針が決まっていると。で、さらに国が今 53% 持ってるんですが、国はですね、この株を売ってそこから得られた収入を東日本大震災の復興財源にするということまですでに決まっているということなんで、まあ、国としては早くこう売りたいと。で、そこに関しては ね、このですね、東京メトロの、まあ、ある意味の、こう、価値というものを上げて、高い値段で売却したいというような算段もある中で、まあ、その部分で、今後どうしていくかと。で、東京メトロとしては、いや、これ、新しく路線作るとなると、お金がかかるということもあるんで、かつてですね、まあ、もうすでに今から、どうだ10年ぐらい前になるのか、副都心線を作った時にですね、いやこれ以上は新しい路線作りませんよとこういうアナウンスをしていたんですが、でここで中ブラリンで残ってたのが、もともとその開発計画の中で、あった路線、2つあって、1つが、有楽町線を豊洲から、北に伸ばしてですね、半蔵門線の住吉という駅までつなげようと。確かにね、これはここほぼ地元は江東区ということになるんですが、江東区としてもこれ悲願の部分があって、というのは江東区の中でですね、南北につなぐという路線がないと。まあ、確かにこの東京って放射状に伸びていく路線はいっぱいあるんですけれども、それをこう環状でつなぐっていう路線がですね、鉄道もあんまりなくって、まあ中心には山手線がまずあると。で、そこからこう外にこう目を移すと、まあ一部伸びているのがですね、まあある意味大江戸線がそれに当たったりなんかもすると。で、あとはもっとこう目を移すと、もう武蔵野線ぐらいしかないと。まあ、もちろんね、そこをこう、中間で、細切れで繋いでいるという意味では、例えば井の頭線であるとかですね、まあ、いろんな路線あるんですけれども、全体をこうぐるっと回る環状線って、武蔵野線までないわけですよ。で、その真ん中のところで、縦に繋ぐ路線がないよねっていうのが、江戸川区であったりとか、江東区だったりとかですね、まあ、かなりこう、それを悩んでたと。で、江東区に関しては、そのこう、前段階でですね、こう、いろんなところから攻めていく部分があって、例えば、豊洲というとですね、築地から豊洲に市場が移転するということがありました。すでにね、豊洲市場が、活動しておりますけれども。これを移転するという時にも、江東の山崎区長などもですね、いや、うちとしては、まあもちろんこうね、いろんな全体の計画の中でのあるんだから受け入れると。で、それに関しては、うちとしての江東区としての悲願は、この、有楽町線の延伸っていうのがあるんだから、都としても、うちにこれ飲ますんだったらそこもちゃんとやってよねっていうようなことも、実はバーターでですね、かなりこう突っ込んだ議論をしていたりとかもあったので、ようやっとここで、まあ、国としてもこういうことを出してきた。まあ、ある意味、こう、東京都にとっては牽制という意味もあります。で、これ、東京都としてはですね、さらにその先っていうのを考えると、これ、猪瀬さんの時にですね、少し話題になっていた、東京都営地下鉄と、東京メトロを一緒にするという案もあったりなんかもするんですが、これをやるとですね、そうすると、まあ、東京都が運営しているということで、ある意味採算があまり合わなくても、運営してきた地下鉄だとか、あるいはこう、交通関係の部分というのを一体どうするとか、あるいはそこに勤めている方々をどうするなんて話があって、そうするとこれ、株価が下がっちゃったりなんていうことがあるんでですね、実はそこの部分にもこう、駆け引きがいろいろあったりなんかすると、まあ、南北線のこの、白金高輪から、品川への延伸っていうのも、じゃあ一緒に乗り入れてる三田線どうするんだみたいな話もですね、これ絡んできたりなんかもこうするところもあるんですが、まあその辺も含めてですね、国土交通省としては、これ牽制球を一球投げたなというような、感じもございます。この時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます。今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは新型コロナについてでありますが、感染者数が増えているぞという報道が多い中、うん、まあ、ワクチンの効果について、はい、医療機関ではクラスターが減少しているというニュースも出てきております、うん。宮家さんはね、
これ推計なんですよね、はい、僕は専門家ではありませんけど、でもおそらく科学的なんでしょう、
うん、
でそれは当然なんで、まあ、我々年寄りがもうね8割近く打ってるでしょ、
うん、
それでやっぱり、うん、感染率は低いですよね、おそらくね、
はい、
ですからこれからもう、まあ、ワクチンがどのくらい手に入るかにもよるんだけど、
はい、
若い人に打っていかなきゃいけないんですよね。
で、
私は気になるのはね、まあ、アメリカの場合には、若い人、それから保守系のちょっと変わった人たちと、はい、それからアフリカ系のアメリカ人ね、に結 コを打たない人が多くて、
はい、
で確か接種率も伸び悩んでるはずなんですよ、
そうですね、
このままちゃんといったら日本の方は絶対上に行くと思うんですけどね、それはさておき、じゃあ日本ではそういうことが起きてるかってそこまでひどいことは起きていないんだけど、
はい、
でも報道しか私は知りません、ちょっとしか見てないけど、やっぱりいろんなデマとか ね、
そ、 うですね、
それから流言飛語とは言いませんが、間違っているかもしれない情報が結構多めに流れている気がするんですね。それはね、なんとかしなきゃいけないと思うんですよ。アメリカみたいな国じゃないんですから、もっと日本はだったら怒られちゃうけども、はい、もっと理解してる人はいっぱいいるだけだから、
はい、
やっぱり聞いておられる方、それからそのお子様、もしくはお孫さんに対してですね、これね、打っといた方がいいよということはね、ぜひ言っていただけたらいいなと思いますね。これ接種率が上がれば間違いなく効果あると思うんですよね。
そうですよね、やむを得ぬ理由でとか、あるいは病気があって打てないという人も、そうそうそう、みんなが打つことによって守ることができると。
そうですよね、私も2発目を打ちまして、それでなんとなくいい感じ、
いい感じ
気持ちだけ
いやいやいや、今日も8時までお付き合いいただきます、よろしくお願いいたします。ここでメールをご紹介しましょう。東京都の中華さんからいただきました。件名小笠原と書いてあります、小笠原なんですが、うちの嫁さんが来週から一人旅行で行くことになっています。なので来週の火曜日から自分と小学校の小学生の息子を二人きりで丸1週間となりそうです。小笠原に行くためには PCR 検査必須で、おととい小笠原海運からキットが送られてきました。なので行くんだったら余裕を持って船の予約をされるといいようです。コロナで旅館も空いているようですし、月曜から金曜まで小笠原から放送されて小笠原の良さを伝えていくのもいいかもしれませんね。
いいな。
辛坊治郎さんはですね、計算するとあと30日ちょっとで、日本近海にやってくると、
みんなで行こうって話ですよね。
いやー、行けたらいいんですけどね、これね、夢だろうなと、果てない夢だろうとは思うんですが。そうですか。でもお嫁さん、奥さん一人で行くってすごいですね、羨ましいですね。
でも本当日本出たいんじゃない僕も出たいもん。
まあね、
外国行きたいですよ。外交評論家、外国行かなかったらどうするんですか。
いろんな、そうですよね、
辛い思いをしてます。
辛い思いを、はい、まあね、本当ワクチンパスポートどうなるとかね、いろんなところが、
はい、なんとかしてください、
なんとかしてください。
お願いしますよ。帰ってきて2週間ってのは辛いですよ
ねえ、それこそ仕事にならない
と。そう、仕事にならないから、
はい、
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。 AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーではニュースだけでなく東京オリンピック・パラリンピックの最新情報やエンタメ情報、黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビや医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクターなど盛りだくさんです。ぜひ AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
7月16日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。改めましておはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時台最初のニュースはこちらです。東京オリンピックの開幕まであと1週間。1週間後に迫った東京オリンピック開幕に向けた新型コロナウイルス対策で厳戒態勢が敷かれる中、外国人選手や大会関係者らの入国が本格化しています。今週末のピークを前に菅総理大臣は昨日、水際対策の徹底を図るため成田空港を視察しました。 オリンピックで来日する選手関係者5万人余りで、行動規範を定めたプレイブックでは、出国前の96時間以内に2度、入国時に1度検査を課します。なお、入国後も選手は検査を毎日受けるということです。そしてまあタイミングこのタイミングでこう海外の要人も誰が来るかみたいなことも報じられております。
まあ、普通だったら、はい、多くの元首首脳クラスがやってきておかしくないわけですよね、はい、ただまあこういうご時世ですから数は限られちゃうかもしれない。でもそれでも相当の方は来られると思うんですよね、
はい、
そうすると、まあ、この問題、まあ、要するに韓国の問題が一番大きくなるわけだけど、韓国は韓国でいろんな思惑があってきたいんだろうと思います。でそれはもちろん結構なことでね、お祝いに来てくれるわけですから、だけどもこの問題はオリンピックの問題と、はい、それから日韓の政治関係と、
はい、
これやっぱり分けて考えなきゃいけないわけですよ。オリンピックという観点から言えば開会式に各国から要人が来ればですね、はい、それはもう歓迎するに決まってるんですよ、ね、まあ、そうですよ。プロトコルというのは外交儀礼がありますからね、はい、そして、まあ、何人来られるか分かんないけども、はい、時間は限られてるから、それは表敬になるか、まあ、どのくらいの長さになるか別として、それはお会いするのは当たり前だと思います。
あ、うん、総理になり、
だって会わなかったらちょっと変でしょ。せっかく来てるのにね、
来たのにと、
うん、それは僕ないと思うんです、うん、よほど、まあ、険悪でなきゃね、
はい、
だけどもそれとは別にその韓国であろうがなかろうが、本当に政治的な意味で深い会談をすると、重い会談をするとなるとね、
はい、
それは中身次第でしょと、
うん、
で私に言わせれば、はい、これは総理のがお考えになって決めることだと思いますけど、
うん、
私は別に話してもいないけどね、うん、でも個人的に私が言わせてもらえば、どう考えたってゴールポストをムンジェインさんが遠くに持ってっちゃったんだから、違う人ならまた話は別ですよ、
はい、
でも同じ人なんだからね、同じ人はまず本当に深い話をしたいんだったらば、うん、ゴールポストをまず元に戻しなさいよと、少なくとも2015年の末の段階まで戻しなさいよと、
はい、日韓合意の、
日韓合意の、
うん、
そうでないとね、あれ全部ひっくり返してですよ、それでゴールポスト遠くまで持ってった人がね、じゃあこれから深い話しましょうと言ったらば、うん、どうなるかというと、そのゴールポスト遠くに行っちゃったゴールポストポストを認めることになるわけですよ。
そのままやっちゃえば、
そのままやっちゃえばね、だからそれはないでしょと、うんうん、せめてゴールポストを元に戻してそこからもう一回会い直しましょうよっていうのが基本的なスタンスで、うん、それはオリンピックの儀礼とは別ですよ、とそこを区別すれば、
はい、
おのずから韓国とどういう会談をするか、どういう話し合いを持つかっていうのは見えてくるはずなんですね。でもちろんゴールポストが戻ってくるんだったら、それはまた話し合い状況は違うけど、はい、それずっと言ってんだから、この何年間か。
そうですよね、ムンジェインさん就任してからずっとそうだし、で裁判所の判決もなんかそれに沿ったものが出てる
わけで、どんどんどんどんゴールポスト遠くなってるわけですから、そこはね、ちゃんとやってねっていうのは一貫した日本のメッセージであるべきだと思います。
メールもいただいてます。こちらは虎のしっぽさん、茨城取手からいただきました。59歳の方、端的に、何を話すのか進展するのか、これ二階さんの存在感アピールだけなんじゃないですかというですね、
まあ、おそらく二階さんのことを頼ってるんだと思いますね、韓国は。で、まあ、もちろん私は韓国との関係はですよ、
はい、
仏姉妹とか、やめ姉妹とかそういうこと言ってんじゃないんですよ、日韓との日韓の関係は絶対にそれは維持しなきゃいけないけど、でも物には順序がありますよということだと思いますね。
東京オリンピック開幕まであと1週間、そして、まあ、ある意味のオリンピック外交、韓国との関係についてお話しいただきました。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。日本、アメリカ、オーストラリア、インドの4カ国が合同演習。オーストラリア東部の沖合などを舞台とした2年に1度のアメリカとオーストラリアの軍事演習、タリスマンセーバーが14日から始まりました。この演習には日本も自衛隊を派遣し、インドはオブザーバーで参加。日本、アメリカ、オーストラリア、インドの協力枠組み、クアッドを形成する4カ国が集結した格好で、演習を偵察する中国との睨み合いとなりそうです。 日本からは陸上自衛隊の水陸機動団、
はい、
これ日本版海兵隊なんていうね言い方、
そうですね、あの各国これ確かイギリスも参加してるし、はい、私の記憶が間違ってなければ私の同僚の意見話なんだけど、はい、これ韓国も来てるはずですよ。
韓国も来てるんですね、うん、
つまりねこれあの単にクワッドだけじゃなくて、太平洋地域を中心とした海兵隊の部隊が、まあ、各国集まって、
はい、
で合同演習してるわけですよね。もともとはこの、あの、アメリカとオーストラリアが始めたことだけど、はい、徐々に徐々に増えていると。で韓国はね、まあ、中国のことも考えて、中国の近くではねこういうことやらないわけですよ。
なるほど、うん、
だけどね、はい、あのムンジェイン政権の肩を持つことはないけども、うんうん、彼らだってあの米韓関係ってものすごい重要視してるわけですよね、
はい、
ですからその意味ではあのちゃんと安全保障の世界ではあのお付き合いちゃんとしてるんですよ。これ以外にもねあのいくつか軍事演習が合同演習ありますけども、
はい、
そういうところでもその中国の近海とか南シナ海とかそういうところじゃやらないけども、遠く離れてね、
はい、
地球の反対側とは言えないけどオーストラリアの近くだったらば結構参加してるんですね。ですからその意味ではこれ単にクアッドだけじゃなくて、
はい、
それ以外の国々がより多くの人が韓国ですらと言っていいでしょう、やはり中国の太平洋におけるこの進出もしくは活動について、はい、ヨーロッパの国々も含めてですね関心を持ってもしかしたら懸念を持っているという証拠だと思いますね。これあのおそらく具体的に彼らが一緒になって戦うとかそういうことではないかもしれないけど今の段階ではね、しかしそれにあの準備をしているということ自体が一つのメッセージになり、それ自体が抑止力になるというふうに私は思っているんで、まあなるほどなっていうふうに見てます。
これオブザーバー、まあ、インドなどねオブザーバーも含めて全部で11カ国、
う
ん、およそ1万7000人規模、はい、そうでしょう、これ相当な規模
ですね。相当な規模ですよね。でしかもアメリカ自身も、はい、あのね海兵隊、今までね、はい、この過去2、30年ね海兵隊ってどこで戦ったかっていうと、前お話したかもしれませんけど中東の陸上で戦ってたわけですよね、
はい、
それで、やっぱり俺たち水陸両用部隊だからと、で中国が、あの、ずいぶん頑張ってるようだから、
はい、
我々もあの戦い方変えないかんって言ってですね、アメリカの海兵隊は今大改造をやってるんですよね。それもあの当然あの関連してくるこの大きな演習だということだと思います。
まさにそのルーツでもある海と陸の両方でというかそこをこうつなぐような戦い方に今戻っていくってことなんですかね。
そうですね、まあ、でも昔みたいにね、
はい、
あのもともと海兵隊が太平洋戦争では、はい、日本が持ってた島をですね、
うんうんうん、
こう取り返しに行くとこういう戦い方だったんですけど、
はい、
まあ、その後テロとの戦いになっちゃって、中東行って、陸上行って、でこれであのまた水陸両用でって言ったら昔みたいにですねあの上陸用終点かなんかでわーって行くと、はい、そういうんじゃない全く違う戦い方になると思います。
あ、うん、あの着上陸作戦でみたいなのとは違う、
それもやるかもしれませんけど基本的には、うんうん、あの中国を第一列島線っていうんだけども、はい、いわゆる沖縄からあのフィリピンの横に向けてね、
はい、
南シナ海まであの線引いてるわけだけどその中に、まあ、封じ込めるとは言わないけれどもそこから簡単に出られないようにちゃんとやると。ですからもうあの空母みたいなでっかいもんじゃなくてね、
はい、
小さな船でちょこちょこちょこちょこちょこちょこ行きながらレーダーに映らないようにして、
はい、
それであの中国だかどこだか知らないけども、船が出てきそうになったらそれは危ないですよとミサイルもありますとこういうようなあの戦い方に変わっていく。それを今あのアメリカの海兵隊は目指しているんで、それと同じ流れでこういう演習やってるかどうか知りませんけれども、おそらくそういう方向に動くっていくだろうと思います。
なるほど。その意味で、まあ、今回この演習でも言われているのがこの、まあ、実動部隊も動かすけれどもそれだけじゃなくてサイバーだとか宇宙だとかも含めての演習をやるんだっていうのはそういうところですか。
そうですよね、まあ、あの大体海兵隊の人たちがですね、
はい、
円やこら円やこらで出てくるときはもう終わりとは言わないけども、中盤ですよ。
中盤、
最初何が起きるかってそれはサイバーと、
はい、
宇宙と、
うん、
それから電磁ですよ。電磁波です、
はい、
これで我々が知らんうちに戦争始まってる、まあ、今もある意味では サイバーの世界では毎日戦ってると言ってもいいんですけれども、これから戦争のやり方は変わってしまいます。あらゆる意味で我々が過去親しんできて、なぜ親しんできたって言い方変だけど、70年間考えてきた戦争とは違う戦争が次に起きるとしたら起こしてはいけないけれども、全く違う戦争になると思います。
そしてもう一つ用意しているニュースはこちらです。日本にも寄港予定のイギリスの空母打撃群でコロナの感染者相次ぐ。空母打撃群とは航空機を搭載し海上で航空基地の役割を果たす空母航空母艦を中心に巡洋艦や駆逐艦などとともに編成される戦闘部隊のことを言います。これを踏まえてインド太平洋に向け航行中日本にも寄港予定のイギリス海軍の最新鋭空母クイーンエリザベスを中心とする空母打撃群の中で新型コロナウイルスの感染者が相次いでいることが分かりました。感染者は100人ほどに上ると見られておりますが、イギリス海軍は対策を講じていて今後の航行に影響はないとしております。すでにインド洋からもうね、太陽に向かってというところまで来ております。
だいたい空母って言ったらですね、アメリカの空母で5000人から6000人
乗組、
はい、でおそらくイギリスの空母だから資料によると3700人、そんな感じでしょうね。ですからそれでもものすごい数です。そして空母ってってそんな大きな船だけど中入ればこれはまあ密ですよ基本的には。もちろんちゃんと仕切りはありますけどね、
はい、
ですからその意味でこのアメリカの空母もそういうことが起きたし、
そうでしたね、
だからいいっていうわけじゃないけれども、これはある程度変異株も出てくればですね、ある程度は出てきてしまうものなんだろうなと。他の船で出てないはずはないんで、中国だって出てないはずはないと思うんですよね。ですからその意味ではイギリスの数がね、
はい、
これ確か何万人でしょ。一日の
イギリスの一日の
そのものがね、だからその船もこんなもんだということであれば、それは困ったことではあるけれども、ある程度イギリスの感覚で言えば対応可能だと思ってるんじゃないでしょうかね。日本はもうね、とにかく衛生関連極めてレベル高いですからね、非常にいい意味で厳しいですよ。もう1000人出たらうわー大変な騒ぎになる、それはそうなんですけども、何万人で大変な騒ぎになっている国もあるということではあります。
これね、イギリスの国防大臣などがすでにいい取材にも答えていて、2回ワクチンみんな打ってるんだよと、打っててもやっぱりこれ出るのは出るっていうところですね。出る
ってことですよね。100人ぐらい出てるってことですけど、そんなに3700人の中で100人、これを多いと見るか小さくと見るかですよね。ただいずれにせよね、さっき空母打撃群の話がありましたけど、
はい、
これ打撃群かっこいいんだけどね、私に言わせればもうね、時代遅れの兵器ですよね。そうでしょ、空母はいいですよ、
はい、
戦闘機乗っかりますよ、で飛行場が移動していくようなもんだ。だけどね、今の中国ロシアが持っている精密誘導の弾道ミサイルが、
はい、
例えば1回に何十発も撃たれたらですね、そりゃ空母打撃群、空母があってその周りにイージスも含めて ね、
はい、
いろんな補給艦とかを置いて、でどんぶらこってみんなで行くわけですけど、まあ、ゆっくりだしね、そりゃね、今ミサイル誘導ミサイルの敵ではないんですよ。ですからその意味では空母というのはどんどん見せる兵器、
見せる兵器、
訪韓外交で政治的に使う兵器になっていると思います。ですから今回もイギリスが寄港予定ってのは結構のことで、
はい、
イギリスがね太平洋に帰ってくるわけですから、しかしそれでどの程度戦闘能力があるかっていうのはまた別で、先ほど申し上げた海兵隊ね、
はい、
海兵隊の戦い方が変わってる。それは小さなボートでないとバレちゃうから、捕まっちゃうから、そうならないように戦法を、で変えてるんで、その意味では空母打撃群があるからといって最強とかそういう時代はもう終わっちゃってると思ってます。ですから日本もそれは念頭に置いて考えなきゃいけないことだと思います。
その今後の変化の中には例えばドローンであるとかそういうものも、
もちろんだから無人化、小型化、それから なんていうかな、機敏で大量に使う、そういうで見えない、
はい、
そういう戦い方に変わっていってしまいますよね。でそれに先ほど申し上げた電磁と宇宙とサイバー、これが主戦場になっていくということだと思います。
続いて教えてニュースキーワードです。キューバの反政府デモ。社会主義のキューバでは異例ともいえる全国規模の反政府デモが起きています。反政府デモは先週末、ハバナから南へおよそ30キロの地域、サンアントニオデロスバニョスで始まり、すぐにキューバ全土に拡大。デモには数千人が参加し、経済的崩壊や食料、医薬品の不足、物価上昇のほか、政府の新型コロナウイルスへの対応などが原因とみられております。
カストロ兄弟から変わるっていうようなタイミング
ですかね。私はスペイン語が専門じゃないんで、キューバには行ったことがないんでね、もうそれは推測でしか言えないんだけど、やはりカストロ兄弟がやっていた時期から、
はい、
物事が少しずつ変わりつつあるんじゃないかという予感がする。それをおそらくその傾向をですね、
はい、
コロナパンデミックがですね、これを加速化した激小化してるんだと思いますね。やはりもともと経済的に厳しかったところで、はい、経済がおかしくなっていく、食料も医療金も足りないとなればね、それは起こるんですけど、今まではそれを抑えてきたわけでしょ、
はい、
ということはね、これなんでかなと今考えているんですけどね、たまたまなんですけどね、全く関係ないんですけど、はい、実は昨日夜中にですね、
はい、
急に YouTube で音楽が聴きたくなってですね、
ほうほうほう、
バカバカ聴いてたわけですよ、
はい、
何時間もバカだなと思うんだけど、そしたらね、ちょうどアメリカのラテンのキューバの音楽、ね、
はい、
やっててね、それでまあ、いや僕はスペイン語やったらよかったなと思ったね、音楽、いい音楽が聴けたと思ったんだ。それは置いといて、なぜ私がそう言うかっていうと、実はフロリダとキューバの距離なんですよね、
はい、
そしてフロリダ州にはですよ、
はい、
キューバ系で亡命した人も含めていっぱいいるわけですよ。でものすごいコミュニティがあって、
はい、
であるなんだっけ、グロリア・ステファンっていうね、歌手がいて、
はい、
彼女がまあそのケネディセンターで殿堂入りするわけですよ。その時にショーをやってて、それをずっと見てたんだけども、これはね、やっぱりフロリダ州のスペイン語のコミュニティがどれだけでかいか、
はい、
そしてどれだけそのキューバと近いかね。ミステファンさんっていうのはキューバ生まれ の、
はい、
女性の歌手なんだけれども、
はい、
とキューバがね、やっぱり確かオバマ政権の時にキューバとの関係を、ね、
改善
しましたでしょ、
はい、
その後、まあ、トランプさんは反対だったからあんまり動いてなかったかもしれないけど、うん、これ交流が出てきて、でカストロさんっていうこの、なんていうかな、象徴的なね、島のある人が亡くなって、そうするとね、徐々にアメリカの情報なり、
はい、
アメリカの人々なりの交流があってね、徐々に弱くなっていったんじゃないかなという気がしますね。ですからちょっとキューバは今までとは違うかなと、はい、ただこの後ね、
はい、
これインターネット切ってですよ、
なるほど、
下手したら最悪の場合にはキューバで相当な厳しい弾圧、流血の惨事っていうのが起きる可能性もあると、それがだけは避けてほしいなと思いますね。
その時バイデン政権どうするって
思うんですか。なかなか手を出せないでしょうね。だってロシアもいますしね。もともとキューバ危機あったところですからね。それは当然応援団もいるんで、簡単には手を出せないけど、徐々にキューバが変わっていくことは間違いないんじゃないかなという気がします、
ね。なるほど。今日のキーワード、キューバの反政府デモについてでありました。じゃあ参りましょう。
やろう。
この時間最後のニュースを、おスクープ、
久しぶりに歌舞伎できましたな。
いやそうなんですよ、やっぱりね、世界に向けてこうアピールするっていうね、オリンピックを前にしてってところですよ。そう
ね、アメリカでも聞いてくれる方いらっしゃるわけですからね。
いやありがたい話ですね。そうですよ、
そんな中これで大丈夫か、
大丈夫かな
日本代表さあ参りましょう、今日はこちらのテーマです、
はい、
アメリカとドイツが首脳会談、
うん、
アメリカのバイデン大統領は現地15日ホワイトハウスでドイツのメルケル首相と会談しました。専制主義と位置づける中国やロシアを睨んで民主主義陣営の連携強化に向け協議し、トランプ前大統領時代に揺れ動いたアメリカとヨーロッパの同盟関係の立て直しを目指します。アメリカ政府によると、両首脳は会談後にアメリカとドイツの関係強化の道筋を示すワシントン宣言を発表するということです。共同会見の中でバイデン氏は中国などが自由で開かれた社会を弱体化させようとすれば民主主義の原則や普遍的な権利のために立ち上がると述べたということであります。
まあ、それをメルケルさんが本当に言ったかどうかがポイントなんでしょうね。ですから記者会見だけじゃなくて、
はい、
やはりどんな文書ができるかっていうのは非常に興味があるんですけど、まあ、日本ではねドイツが中国に傾斜している部分もあったから、そして、中国に対して厳しい態度を取るかどうかっていうのは、まあ、関心が高いんだけれども、他の外国っていうか欧米の新聞読んでると、
はい、
まあ、それだけもちろんそれもあるんですけど、やっぱり彼らの関心は、やっぱロシアとの関係どうするか、NATO をどうするか、同盟国としてどういうことをやるのか、はい、そして特にロシアからガスをね、
はい、
パイプラインしますよね、ノードストリーム2っていうんだけど、
はい、
これはかなりアメリカの気にしてるわけですよ。それはね、戦略的に考えれば当然なんで、
はい、
ロシアにエネルギーを依存するということがどういう安全保障上の意味があるかと、ね、日本でもサハリンから持ってくるとかいろんなあった
んですよ、ね、ありまし
たね、はい、だけどそれがうまくいかないのはもちろん経済的な理由もあるんですが、
はい、
そもそもそのエネルギーというものについてロシアに依存していいのかどうか、
うん、
というのがそれ自体がもうすでに東欧諸国等では実際に弊害として出てきてるわけですから、
はい、
その意味ではねやっぱりロシアの関係っていうのがまず前面に出てくるだろうな。まあ、メルケルさんはこれが最後なんですけども、
うん、
だけど、まあ、ある意味でそのドイツの力を背景にいい意味でね、はい、独自のいろいろな外交をやったわけですよ、
うん、
だからまあ中国ね、日本に来ないで中国ばかり行ってみたりね、
はい、
まあ、我々からすればいかがなものかという人たちでもあったわけですが、うん、まあ、それはさておきね、最近のアメリカの外交を見ていると、
はい、
まあ、今の今回もそうですけれども、うん、まず日本と中国について意見のすり合わせをする、
はい、
そして台湾にも言及する2プラス2で、うんうん、それから日米首脳会談やってそれを確認した上で、そして G7 をやって中国で台湾についても言及をして、さらに NATO 首脳会議でヨーロッパにバイデンさん行きましたよね、
はい、
その後で、まあ最後はプーチンさんに会って、
はい、
まあ、一連の流れというものがやっぱり中国に対する懸念というものが背景にあった一貫した外交だと思うんですよ。ところが最近まあちょっと嫌な予感がしてて、
はい、
これ産経新聞にちょっと書かせてもらいましたけれども、まあ、簡単に言うとアメリカの外交はアジア、うん、中国だけじゃないんです、
はい、
先ほど言った欧州、そして NATO、そしてロシア、それから中東イラン、はい、ですよね、
うん、
この3つが常に彼らの頭の中にあって、でプライオリティが優先順位が変わっていったわけですよ、うんうんうん、
はい、
冷戦時代は当然ソ連だったわけです。だけども9.11 以降はこれがテロとの戦いになって、
はい、
まあ、でイランに流れていった。で今そこにあってこれから核合意をね、
はい、
復活させるかどうかっていう話になって、結局ロウハニさんももうやる気失せちゃって、
共同通信は昨日の夜の段階でイラン核交渉妥結を断念という見出しをつけて、うん、
当たり前だよ、
出してます、う
ん、だってアメリカは全然降りる気ないんだから。
うん、
アメリカはですね、元に戻りますよと言いながら、
はい、
戻ったらすぐに新しい合意結びましょうって言ってるわけね、
うん、
で新しい合意の内容は何かって言ったら、イランはね、あんたね、中東でね、なんかいろんなとこ国でね、ちょっかい出してんだろうと、あれやめろ全部と、
うん、
ね、それからミサイルふざけんなと、はい、ミサイルの開発すんなと、うん、それも合意に入れる、女もイランが受けられるわけないですよ、
うん、
ね、そうです、拒否してやっとできた合意なんだから、
はい、
となるとね、やっぱり中東もきな臭くなってくる。それからロシアもまだアメリカとの対抗心まだ強いですから、そうするとウクライナだけじゃなくてベラルーシでも何が起きるかわからんと、中東だって湾岸で何が起きるかわからんと、そうなるとね、私が一番心配してるのはですね、
はい、
中東で例えば イスラエルに強硬派がいますね。それからワシントンにも強硬派いますよね、
はい、
それから当然テヘランにもいますよね、あの人たちがみんなあの共有していることは あいつらが悪い、あいつらが悪い、あいつらが悪いなわけですよ。でそれやって強硬派がみんな美しき共存関係になったら、ね、どうなるかというと、結局アメリカの外交的なリソース資源を中東に持ってかれちゃうわけですよ。だからロシアがまた変なことをやればですね、
はい、
アメリカの関心がまた欧州に持ってかれちゃうんですよ。それは何を意味するかっていうと、アジアにおけるアメリカの関心の低下になってしまう。それは2001年の 9.11 の時に まさに起きたことですよね。もともとブッシュの息子さんはですよ、
はい、
中国についてかなり関心を持って、しかも懸念を持っていたんです。だから対中政策2001年の段階で変えよう、20年前ですよ、
はい、
変えようとした兆候があったんだけども、そこで 9.11 が起きました、
はい、
パンパカパーンとね、あこれからは、ね、テロとの戦いですと、言ったら中国はなんていうかと、ああそうですかと、いやうちもねテロとの戦いあるんですよと、ウイグルっていうのがいるんですよと、
あれ
じゃうち取り締まりますから、うちも協力しますよという形で中国とアメリカの関係が持っちゃったんですね。
そこで結んじゃった、
はい、それの結果今のウイグル問題が私あると思うし、そしてアメリカは中東にダーッと
傾斜していった。
傾斜していって、で、東アジアにおいて中国のフリーハンドが増えちゃったと。これが、実は20年前の我々の教訓であるべきなんですね。
なるほど。
そう考えると、やはり今の段階で、せっかくアメリカの関心がようやく東アジアに寄ってきた、インド太平洋に寄ってきたわけですから、
はい、
これをなんとか他のところで静かにしててほしいわけですよ。そうしないと、本来やるべきことが、
はい、
というふうに私たちは思うんだけど、ヨーロッパの人たちも中東の人たちもそう思わない。アメリカの関心が減ってるから、
うん、
むしろアメリカもっと関心持ってもらいたいと、そういう人たちもいるんで、ちょっと気になるなという感じですね。
それに加えてアフガニスタンからこれアメリカは9月までにはもう引くっていう話、
これはしょうがないんですけどね。アフガニスタンで何年戦ったって結果出ませんから。だけどそれで中国が入ってくるっていうのは報道もあるぐらい、だって中国と国境あるんですから、国境つながってるんですから。
アフガニスタンは、ね、アフガニスタンも
参加まで、細いあれですけどもね。ですからその意味では中国にとっても東南アジアだけじゃなくて、
はい、
中央アジア、そしてアフガニスタンの安定っていうのはちょっと大事なんですよ。何だったらアフガニスタンでまた変なテロリストが出てきたらね、それは下手したらウイグルに来るから、ですからそれは彼らにとっても安全保障の問題なんだけれども、我々はそれで中東に問題が何て言うかな、戻っちゃってね、
はい、
先祖返りをされちゃって、アメリカの外交がそれやられると、我々はせっかくいい雰囲気で動いてきた外交政策が若干中断はしないけれども、いろんな障害に直面する可能性があるという意味では怖いなと思ってます。間違っていればいいんですけどね。
これ日本としては、まあ、こうずっと巻き込み続けるっていうことを、これホワイトハウスに向けて工作をするなりっていうこと、
まあそれは工作をするほどではなくて、向こうはもうよく分かっていますからね。しかも20年間やるべきことやってこなかったってことは彼らもやっと分かってるわけですから。でそれは分かってるのはオバマ政権の2期目に分かっているわけで、
はい、
ある意味でこれオバマ政権が3期目だと思えばね、その延長上として中国との関係が厳しくなるのは当然だし、それはもうテロとの戦いをある意味で、蹴りはつかないんだけれども、
はい、
とりあえず置いといて、でやはり中国だというふうに動いていることは間違いないんで、完全に180度また元に戻るとは私は思わないですけど。
アメリカとドイツの首脳会談、そしてアメリカ外交、日本の、まあ、付き合い方も含めてお話をいただきました。このコーナー含めポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
今朝もポッドキャスト、 YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでも最新情報を配信中、さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。